聖書を朗読いたします。ピリピ人への手紙1章18節途中から26節です。そうです、これからも喜ぶでしょう。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。私の願いは、どんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために、私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。そうなれば、私は再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。以上です。
皆さん、おはようございます。今日も皆さんと一緒に礼拝ができること、当たり前じゃなくて本当に感謝したいと思います。メッセージからちょっと余談なんですけども、久しぶりに晴れましたね。本当に嬉しくてですね、こう晴れるやって言うんですけど、なかなか晴れない街で、ちょっとうつうつとしてました。なんかでも記録的みたいですね。1月で31日中30日雨が降ったとか、正式な晴れの日は11月30からなかったという話もあるそうで、とても私はもう今から出ていきたいぐらいの気持ちですけれども、本当に感謝です。私がまだ進学校行く前ですね、東京で仕事をしていました。製薬会社で、新しい薬を開発する仕事をしてたんですね。とても充実して忙しかったんですけども、時に本当に疲れることがありました。でやりがいがあったんですね。こう作ってたのはもうがんの薬とかですね、難病の薬とか、興味がなかったんですけど、美容の薬、まつげが伸びる薬とかで、ね、開発したんですね。ジェニファー・ロペスが使ってるそうなんですけども、すごく充実していて、それ国際開発になってアメリカと一緒に開発していました。しかし時差のことがあったり、会議が朝6時とか、とても夜中2時3時まで仕事があったりとか、もう体がもうボロボロになるぐらいまで仕事をして、充実感はあったんですけど、いつの間にかこうなんか感覚が麻痺してきてですね、忙しすぎて感覚が麻痺してきて、で教会に行っても教会でいっぱい奉仕するんですけども、なんかこう惰性にこうただ進んでいくような感じになってですね、一体なんで働いてんだろうって、何やってんだろうと、こう朝もう暗いうちから家を出てですね、朝の祈祷会に行って、その後今日仕事に行くんですけども、満員電車に揺られて、でまた深夜帰ってきて、でまたその翌朝行くという、その繰り返し繰り返しで、一体自分何やってるんだろうと、こう目的を見失うことがあったんですね。感覚が麻痺して、こう仕事してても教会に行って奉仕をしてても、こうなんか喜びがないんですよね。こう湧き上がってくる喜びみたいなのがなかったんですね。でなんで生きてるのって言われたら、もうクリスチャンとして模範解答はあるんですよ。それは神様の栄光のためですよって口では言えるんですけど、心がついてこない。こう喜びがないし、次第にこう環境に対しての不満とかストレスとか、こうなんか苦しみを覚えるようになっていったんですね。でその喜びのない時の原因は、それは目的を見失っていたからでした。あるいは本当に目的を口では分かってるんですけど、分かっていない、本当に分かっていない。喜びがなかった原因は、忙しさとか、あるいは周りの環境とかっていうこともあると思うんですけども、それだけではなくて、本当は目的を見失ってたからこそ、こう湧き上がってくる喜びがなかったんじゃないかなという気がします。 こう忙しいことです、忙しかったりとか同じことを繰り返している生活こうずっと続いていたりしてこうただやってるという感覚とか喜びがないってそういう経験皆さんないでしょうか。こう仕事ですとか育児、学校の勉強あるいは奉仕をですね繰り返し繰り返し忙しくしていて一体そもそも何のためにやっていたんだっけと思うことすらなくもうただひたすら続けていってですね受け身になっていったり、まあ、一応やるけれどもこうやる気が出てくるわけじゃなくて今一応やるという感じこう目先のものを与えられたものをこなしていくということを考えていくときにこう喜びがこう湧き上がってくるっていう感覚を忘れてしまって麻痺していってこう、まあ、気づけばですね、まあ、休みにどこ行こうかとかこう、いろいろな現実逃避ですねおいしいもの食べようとかそういうことばっかり、よぎるようになって、こう虚しくなっていくんですよね。でそういう時にひとたびこう何かの歯車が外れてですね環境が悪くなると気持ちはもうすごい落ち込むんですよね。こう頑張って仕事をしているのに、まあ、自分が大きな仕事で失敗してしまったりあるいは部下が大きな失敗をして責任を取らなきゃいけなくなったりとか頑張って育児をしているのに子供のためにやってるのにいつまでも子供が言うことを聞いてくれない頑張って奉仕をしているにもかかわらずふと誰かから嫌なことを言われたあるいは頑張って伝道しているのにもかかわらず全く相手にもされない頑張って勉強しているのに成績が上がらないあるいは不合格をもらってしまうこう喜びがなくなっても機械的になっていくんですよね。こうロボットのようにですね、なっていくことが皆さんないでしょうか。こう私ももうカツカツになってですねロボットのようになる時があるんですね。それで、その原因はですね目的を見失ってるからなんですね。見失ってるというのは目的が間違っているかあるいは口では答えられるんだけどそれを本当に理解していないかいずれにしても目的が失われているということではないでしょうか。行動はできるんですけど喜べないそういう時は私たちは目的を見失っているのではないでしょうか。しかしパウロは違ったんですね。こう牢屋の中に入れられていつ殺されるかわからないという究極的な状況の中でも喜んでましたよね。そして喜び続けることができたんですね。希望があり続けたんですよね。極限的な状況で心が麻痺することなくて虚しくなったり諦めたり自暴自棄になったりあるいは口あるいは表面だけこう空元気を見せていることなくそういうことではなくて心から喜んでいます。そして喜び続けることが実際にできた人でした。このピリピ人の手紙今日で3回目ですけれどもこの喜びシリーズまだ続いております。先週はですねパウロが喜んでいるんですけどその喜びはこう福音の前身から来る喜びがあるというふうに言っていました。今の苦しみっていうのは牢屋にこう囚われてしまっているその苦しみもあるし教会の牢屋の外でこうクリスチャンたちの不純な動機間違った動機から福音を伝えるというそういう苦しみの中にあってもなお喜べるのはそれは福音が実際前進しているからですよということを先週やりました。今日はですねこう今の苦しみそしてこれから命が失われてたとしてもこれからも喜び続けることができるだろうできますというこれからの喜びについて確信を持って言い切ったある意味パウロの告白のところであります。もう一度聖書の箇所を読みたいと思います。そうですこれからも喜ぶでしょうというのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって私が切に期待し望んでいる通りにこのことが結局は私の救いになることを知っているからです。私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら私の働きが実を結ぶことになるのでどちらを選んだらよいか私には分かりません。私は二つのことの間で板挟みになっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいんです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにもっと必要です。このことを確信しているのであなた方の信仰の前進の喜びのために私が生きながらえてあなた方と全てと共にいるようになることを知っています。そうなれば、私は再びあなた方のもとへ行けるので 私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。この箇所ですね、今日が始まったんですけども、そうです、これからも喜ぶでしょう、これからの喜びについて、書かれています。で、今日の箇所、パウロが今にも殺されるかもしれない状況の中でこれからも喜べるという確信を持って言っている理由は何でしょうか。それを見ていきたいと思います。パウロがこれからも確かに喜びますという理由の一つ目、それはキリストのみがパウロの生きる目的だったからなんです。キリストだけが生きる目的でした。それは正しい目的だったんですね。19節を見ると、私が切に期待して望んでいると言っていますよね。切に望んで期待しているその望みはというのが20節、その願いはということが書いてあるんです。続くんですけれども、20節をずっと読んでいくと、私の願いはと読んでいくと、結局は、キリストが崇められることですとはっきりと書いてあります。キリストが崇められること、これを目的に彼は生きていたんですね。そして有名な聖書の箇所、そして私たちにショッキングな箇所ですけども、21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと。こんなことが果たして自分の口から言えるんだろうかと、なかなか身近に感じない御言葉かもしれませんけれども、パウルは告白しているわけですよね。このキリストが崇められることということは、神の、キリストの栄光、神の栄光ということですよね。これはクリスチャンの、すべてのクリスチャンが持つべき正しい生きる目的なんですね。こう、昔の学者の方が考えた、こう信仰の訓練の教材として、ウェストミンスター小教理問答というものがあります。それで最初に聞かれるのが、それは人の主な生きる目的は何ですかと聞く質問があります。人の生きる目的は何ですかという、でも答えもあるんですけども、それは神の栄光を表して永遠に神を喜ぶことですというのが聖書的な答えなんですね。で、ここまで、この18節まで全て福音の前進、つまりキリストの福音が広がっていくことについてパウロはずっと書いていきました。そしてその福音が前進することをパウロ喜んでいたんですよね。で、パウロのいつも頭の中は伝道、伝道です。こういつも伝道のことを考えていました。しかし、このパウロの目的がキリスト、つまりキリストが崇められることですというその言い方を見ますと、もちろん多くの人が救われてほしいという、その救われてほしい人に対する憐れみの気持ちもあるんですけれども、パウロでこの気持ちが出ているのは、キリストが多くの人から崇められてほしいという、その救われてほしい対象の人もそうなんですけれども、その人を通してキリストが崇められてほしいという、そういう願いが、パウロの生きる目的でした。なので、パウロの伝道の動機、なんで福音を伝えるのかということは、救われてほしいというその憐れみ、あるいはかわいそうという気持ちももちろんあるんですけれども、何よりもキリストが崇められてほしいという願いが強くあったんです。この違い、わかるでしょうか。こう、私たちはですね、この JLM をまだ空席がいっぱいありますよね。この空席はですね、私たちがこう横になってメッセージを聞けるためじゃないんですよね。これは本当にこれから多くの人が来られて、そしてみんながこう、このキャパを超えるぐらいの人がこうキリストを崇めれるようになってほしいから、空いてるわけなんですよね。これから本当楽しみにしていきたいと思うんですけれども、本当に私たちだけではなくて、そして彼らが信仰を持つということもそうなんですけども、キリストが崇められてほしい、それがパウロの生きる目的でした。そしてその生きる目的っていうのは、私たちにとって日曜日礼拝だけではありませんよね。この礼拝するっていうのは、生き方を通して礼拝することであり、私たちだけではなく多くの人が生き方を通して、神様を礼拝する、キリストを礼拝して、生き方を通して毎日月曜日から、土曜日、そして日曜日も生き方を通して神に、喜ばれる、神の名が、崇められるような生き方をすることが、私たちの共通の生き方の目標ではないでしょうか。これがキリストの栄光という意味です。先週少しやりましたけれども、マタイの28章、 FBC の目的は弟子を作ることというふうに言いました。キリストの弟子を作ることと言いましたけれども、これこそがまさに神が崇められること、崇められるようにするということであり、 このパウロの生きる目的と一致するわけですよね。大宣教命令というのと神の栄光というのは全く一緒なわけであります。でもう一つ大事なことは、パウロの生きる目的っていうのは一つしかなかったということなんですね。キリストだけしかなかった、他の混ざり物がなかったんですよね。唯一キリストだけですということが分かります。人々が福音を受け入れて神に従う生き方に変えられて、キリストが崇められることだけ、ただ一つだったということがここから分かります。こう日本でテレビを見ていた方は知っているかもしれませんけれども、まあ、初めてのお使いっていう番組ご存知ですかね。ちっちゃい子、まあ、アメリカではありえないんですけども、ちっちゃい子に、お使いに行かせて、まあ、お小遣い持たせてお使いに行かせて、隠れてカメラが撮影しているという番組ですけども、まあ、だいたい 4,5 歳あるいは、まあ、兄弟で、ね、行くことも多いと思うんですよね。でお小遣い500円玉を渡してですね、牛乳買ってきてとお母さんが言って兄弟が出て行った時に、もうお兄ちゃんは牛乳を買うんだというのをしっかり目的を持ってですね、スーパーに入ってまっすぐ牛乳売り場まで行って、まっすぐカゴに入れてこうレジに行って、家に帰って、あ、よく買ってきたねと、いつも買ってる牛乳買ってきてくれたねと言ってくれると思うんです。だけど弟はこうスーパーに入るとですね、いつも禁止されているお菓子がもう目の前に入ってくるんですよね。こう目的は牛乳だって分かってるんですけども、あ、これもいいんじゃないかと、これもいいんじゃないかというちにもうお菓子が5個ぐらいになってですね、で、まあ、牛乳も入れてレジに行くと牛乳が買えるほどの金額がない、全て買えるほどの金額がなくなってしまうし、またこの時間 もなくなって、もうお母さんと会う約束の時間に遅れてしまうわけですよね。私たちは同じようにですね、目的を正しく持ってないことがあります。間違ったものをまず目的とすることがあります。私にとって生きることはキリストとパウロは言っています。しかし私にとって生きることは仕事、私にとって生きることは育児、私にとって生きることは家事であったり勉強であったりスポーツであったり、あるいはこうキリストと言ったとしても、私にとってキリストと仕事とか、私にとって生きるとはキリストと育児とか、このプラスアルファをしてしまいがちなんですよね。私にとってキリストと何かということで、キリストのみとなっていないことが多くあるのではないでしょうか。しかしパウロはあくまでもキリストのみが生きる目的であったと、それゆえこうどんな状況にもよらない喜びを経験したと言い切っているわけですね。これが一つ目です。でパウロが状況によらない、喜びはこれからもあると言ったその理由二つ目はですね、これはキリストに目的を置いて生きるとき必ず報いがあるというのを確信してたからですね。必ず報い、神様から報いがあるというふうに思ってたんですね。正しい目的を持っているときに、それはこの、19節ですよね、の最後の方、このことが結局は私の救いになることを知っているからですと、知っているというふうに書いてありますね。さらっと知っているって書いてあるんですけど、要するに信じている、確信しているということなんですね。つまり信仰告白なんですよね。私は救い、結局はこの状況も救いになるということを信じているんです、知ってるんですという信仰の表れです。ここで結局私の救いとなるという、この救いというのは非常に難しい言葉なんですけども、実はですね、これはですね、ヨブ記を踏まえてパウロが書いてるんじゃないかというふうに言われています。ヨブも同じような言葉が同じように使われてるんですね。でパウロはきっとこの言葉を踏まえた上で、文脈少し違うんですけども、私の救いとなってくださる神ということをいうふうに言っているんです。これはどういうことかというと、この救いということがですね、どういうことなのか、それはヨブが自分のことを神様によって正しい証明されることを、正しく証明されることを願っていた、そしてそれが正しく証明されるはずだというふうにいう意味合いで使っていたのと同様にですね、キリストの正しさが証明される時が来るというふうに、そういう意味合いがあるということなんですね。私の救いというところ、キリストの正しさが今証明されるんだということが一つ、そしてもう一つはですね、肉体が死んでしまったとしても、いずれ最終的にはその終末の時には 必ず肉体と同時にキリストと復活をして、キリストと一番共にいることになるという、そういう意味での救いという2つの意味合いで使われています。そしてこの私の救いがあることを、正しい目的を持っていたときに、この救い、つまりキリストの正しさが証明されること、そしてキリストと共にあるということは確実だということを信じているからですというふうに言っています。しかしですね、よく見るとですね、自分ではできません、誰かの力が必要ですというふうに書いてあります。それが19節、あなた方の祈りが必要ですと、そのためには祈りが必要なんですと、私一人ではできませんと。そしてもう一つは御霊の支えによって私がこの報いを、救いを経験することになるんですというふうに言っています。このだからこそですね、この死んだ後の希望も持っていたんです。21節を見ると、死ぬことも益ですというふうに書いています。私の願いは23節、世を去ってキリストと共にいることです、その方がはるかに望ましいのですと言えたんですね。それは自分にこの目的を持って生きても死んでも必ず報いがあるというふうに信じていたからです。これはですね、死んでも益ですと、強がりであったりとか、あるいはこのあまりにも苦しいがゆえに現実から逃れたいということも考えられますけれども、そうではないんですね。こうパウロはですね、この苦しみとかこの死の後にある必ずもらえるプレゼントを確信していたからこそ、大丈夫ですよと、それも益になることなんですよと、得られることなんですよというふうに言っているわけなんです。こう私たちはですね、こうクリスマスプレゼントをもらうときにですね、とっても期待して待ちますよね。ツリーの下にプレゼントを置いてですね、何週間か前から置いて、ずっと気になりますよね。期待して、これ開けれるというふうに期待してるからこそ待てるわけですよね。こう箱が大きいとなおさら期待は大きいですよね。こう何が入ってるんだろうというのがあって、あと何日、うちの子もそうですけど、私が子供の頃もあと何日経ったらこのプレゼントもらえるのかなと指折りこうワクワクしながらですね、待てると思うんですよね。それが必ずもらえるときに私たちが経験する期待であったりワクワク感、そして喜んで待つことができるんですよね。しかしですね、私たちは必ずもらえるプレゼントと知っていながらそれを忘れることが多くあります。なぜか、それは一つはですね、神様から何か期待して、なんか報いを期待することはなんか悪いんじゃないかっていう感覚があるからかもしれません。なんかこうなんていうか意地汚い、こうプレゼントを期待しているのは意地汚いという感覚があるかもしれません。しかしですね、パウロは3章11節のところでですね、むしろその賞をもらうために目標を目指して頑張ってるんですと、神様から報いをもらうために走ることは、目指すことは悪いことじゃないんですね。あるいはですね、私たちがこのプレゼントをもらうことを忘れてしまうことが多いことの一つに、目先の苦しさとか目先の忙しさにとらわれすぎてしまっているとき、自分の死んだ後のことなんか考える余裕もない、死ということを普段考えないで生きているときに、私たちは死の後に来る約束されているその報い、プレゼントということを考えることがありません。忘れることがあります。しかしクリスチャンはですね、別の見方をしなければいけないんですね。死んだ後のことを常に意識していないといけないんですね。パウロがそうでした。こう死んだ後に神様と本当に共にいるということをもっと意識して期待して生きるときに、私たちは生き方が変えられてくるということなんです。こう目先にある厳しい現実であったり、あるいは苦しさであったり忙しさであったりということにとらわれるのではなくて、必ず死んだ後にいつか与えられるそのプレゼントをもらって楽しみにしていることができます。だから喜ぶことができますとパウロは確信しています。パウルはキリストを目的に生きるとき必ず報われると確信していたんです。パウルが状況によらないで喜ぶことができた理由2つあります。1つ目は、それはキリストのみを目的とする生き方を持っていたからでした。2つ目は、それはキリストを目的として生きるときに必ず祝福、必ず報いがあるという確信を、信仰を持っていたからです。だからこそパウロはもういつこれからも喜べますよ、状況によらず喜べますよと口先だけではなく確信していったんですね。しかし今日の箇所を見ると、 それで終わってないんですよね。パウロはこの湧き上がる喜びを自分のうちにとどめようとはしませんでした。こう牢屋に入られていつ殺されるかわからない、そういう状況にあった時にもパウロは自分の心からあふれる喜びを、それをピッピの教会の人たちにシェアしようとしたんですね。自分の喜びを人の喜びのために用いようとしたんです。パウルはキリストのみを生きる目的としていました。死んだ後の報いについても確信していました。だからこそ極限的な状況においても喜び続けられる自信を持って信仰を告白しました。実際に死んだ後神と共に受ける報いがですね、はるかに望ましいと先ほど読んだところも言っています。神と共にいる方が、この世を去って神に会う方がもっと望ましいと言っています。しかしですね、あえて決断するならば教会のために残りますと、ピリピの人たちのために残りますというふうに言っています。それはなぜかというと、それは25節を見ると、信仰の前進、あなた方の信仰の前進と喜びのためにという言葉が書いてあります。あなた方の信仰の前進と喜びのために。そしてここからですね、視点がガラッと変わります。25節から、あなた方の信仰と前進の信仰の前進と喜びのために、あなた方と共にいるために、あなた方の誇りはというふうに、あなた方っていうのがあえて文法的にも強調して書かれるようになります。このことはパウロの中で意識を持って決断したことでした。本当は神といたいんだけれども、あえて決断しますと、あなた方のためにそうしますと。それはあなた方の信仰が成長するということ、そして喜びがあふれるという、そのために私はここに残る、生きながらえることを選択したいと思いますというふうに言っているんですね。フィリピンのクリスチャンたちが信仰を強められて、キリストをますます喜んで崇められるようになるということ。ここで26節を読むとですね、私に関するあなた方の誇りはキリストに、キリストイエスにあって増し加わるでしょうとありますけれども、ここで言っていることは、信仰の強いパウロがですね、自分の強い信仰で命が守られてきたというパウロを誇りに持たせるということではなくて、福音の前進のためにパウロの命を助けたキリストを誇りとさせるために、パウロはあえて生きながらたいというふうに言っているんです。人の成長のためにですね、自分の喜びを犠牲にするということ、それもキリストのみを目的とする生き方の一部です。人の成長、喜びによってキリストが崇められるからなんですね。人のために生きながらたいというパウロの動機は、キリストのみを目的とするパウロの生き方と何ら矛盾しない、一貫している生き方の表れでした。私がボストンで留学、進学校に行っていた時にですね、中国から来た多くの兄弟姉妹たちがいました。ご存知の通り、中国はですね、迫害がますます進んでおります。それは教会を物理的にこのように壊されてしまったり、突然警察が来て礼拝を中止させられたり、逮捕させられたりとか、もう年々ですね、状況が厳しくなっています。その状況の中から神学を学びに来た兄弟姉妹たちはですね、非常に優秀な人たちでした。本当にその後もハーバードやイェールを卒業して中国にまた帰っていくんですよね。こうアメリカという土地で得た自由いっぱいあるんです。まず子供が産めるということですよね。数が産めるということ、そして礼拝が自由にできるという自由、迫害なくクリスチャン生活ができるという自由、あるいはこう、まあ、Facebook を含めそういうような情報統制がないんですよね。自由に情報が共有できる、そのような自由喜びを得た彼らは教会のためにあえてまた戻るんですね。伝道のために戻って、彼らは神学教育をするために国に帰っていくわけですね。そしてコロナウイルスがあっても帰っていくという話を聞いております。で、私の友達はですね、こう同窓会は牢屋でやろうとふんって言ってるんですね。本当に自分たちの喜びを捨てて、彼らの喜びのために帰って、人のために自分の喜びを使っているんですね。しかし私たちは自分の喜びを自分に留めていくことがやっぱり多いんです。自分の喜び、喜んだなっていうのは、まあこうへっへっへと密かにほくそ笑むことはないかもしれませんけれども、こうあえてですね、意識的に決断をして用いるということは少ないのではないでしょうか。 こう人の喜びのために自分の喜びを犠牲にするというそのしたいという思いが意識的あるいは決断を通して現れているでしょうか。意欲つまり自発的にしたいという気持ちですよね。それがあれば積極的に人の喜びのために意識していくことができると思うんですよね。自分の喜びを犠牲にしてもことがでそういう生き方ができると思うんですよね。それがキリストの福音によって変えられた生き方なんですよね。失うものがあっても人のために生きたいという意欲、そうしたいという、こう強いられてするのではなく、そう自発的にしたいという生き方に変わっていくんですよね。私たちに与えられたものいっぱいあります。時間であったりお金、知識、経験、自由、そのようなものを自分の喜びのために使うのか、人の喜びのために使うのか、私たちがどこまで福音に生きているのか、私たちの生活に現れているのではないでしょうか。私たちは自分の喜びをですね、パウロと同じように人のために用いたいと願わされます。パウロが喜び続けることができた理由、一つ目、それはキリストのみに目的を置く生き方でした。キリストの栄光、つまりキリストが崇められること、それに何らの混じりもないということですね。純粋な一つの動機だった、目的だった。もう一つはキリストのを目的としている生き方には必ず報いがあるという確信、期待からでした。つまりキリストが正しいと必ず認められるということ、自分が死んだ後も必ず神様と共に会うその幸いが待っているということ、それを見据えた生き方をするときに私たちは喜ぶことができます。そして最後に、この得られた、この湧き上がってくる喜びをですね、自分のものではなく人の成長、人の喜びのために用いる決断をするということです。私たちの生きる目的は何でしょうか。口ではキリストのためと言えますけれども、それは交じり気のないものでしょうか。心からそう思っていることでしょうか。それがどのように私たちの生き方に現れているでしょうか。聖霊から示されて自分自身を問い直したいと思います。キリストだけを目的とする生き方に私たちが聖霊によって変えられたとしたら、一体どういうふうになるでしょう。どう変わるでしょうか。どう具体的に変わるでしょうか。もしそう願うなら、私たちはまず悔い改めて、そして自分の心が新しく変えられるように期待して祈りたいと思うんですよね。こう自分がの生き方が変えられることをこう悲観してあるいは恥ずかしく思う必要はないですよね。期待して祈りたいと思うんです。なぜかというと、それは必ず変えられるからなんですよね。必ずプレゼントを待っていますし、私たちを必ず変えてくださる、それがグッドニュースなんです。福音の力なんです。私たちの努力によって変わるものではなく、私たちがどんなに悲観しても、どんなに努力をしても、どんなに自分を恥ずかしく思ったとしても変わらないんですね。私が本当に変わるのは聖霊によって、福音によって変わるからこそ、前向きにですね、喜んでこう神様に心を差し出したいと思うんですよね。こう礼拝の中で神様が聖書を通してメッセージを語る理由は、私たちが知識を蓄えるためではなく、行動を変えるためではなく、私たちの心が変えられることなんですよね。私たちの生き方が変えられることですよね。正直に自分の心を見つめ直して、そして悔い改めて神様に期待するとき、祈りと聖霊の助けによって、私たちはキリストのみを目的するとする生き方に変えられて、どんな状況でも、どんな苦しい状況でも喜ぶことができます。そしてその喜びをですね、人の喜びのために、人の成長のために用いることができるんです。本当に楽しいことなんです。お祈りします。天にいる父なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。有名な御言葉ですけども、この御言葉を読むとき、私には無理だという思いが先に来るかもしれません。しかしですね、私たちに同じ福音が与えられていて、そして今日クリアに、あなただけを、福音だけを目的とした生き方に変えられる、その幸い、そして私たちを用いてくださって、自分たちが喜びを経験するだけではなく、多くの方々に喜びと、そして彼らの信仰の成長のために用いられることを聞きました。私たちの心を見つめ直すとき、そのようなものでなかったことを本当に悔い改めたいと思います。しかしそこでくよくすることなく、あなたは約束してくださいましたから、本当に楽しみに期待をして、変えられるために、あなたと共に歩みたいと願います。どうぞ導いてください。 どうぞあなたを私たちの生きる目的の唯一の目的としていてください。聖霊に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。